余った時間ちょっとじゃあジョン・ウィックの話していいですか。
いいですよ。
ちょっとケンスさんまだ見てない。
見てないです。
状態なんで。
1と2はね見ましたよ。
ジョン・ウィック、
はい。
1と2見てないと3結構、まあでもあんまり3もクソもない、
ね、2でね決定的に元に戻れないところに行きますからね
そうそうそう。で2のまあ直後から始まるんですよ。直後っていうかちょっと経ってから3が始まるん
です、う
ん
う
ん
う
ん、
まあでしょうね。2のないことにし始められないですからね、うん、絶対この話は、ね、
そうだ。世界中の殺し屋に狙われるところから始まるんですよでバッタバッタとそいつらをやっつけていくのが、
ね、2でももう十分対世界って感じだったのに
3はねすごいっすよ
相変わらず人の命が軽々しく失われている映画なんだろうと思います。
あの特にね、あの映画のストーリーが全てマクガフィンで特に意味がなくて、意味がない中でそのとんでもないアクション性ピカイチ の, あの映像だけが延々と流れるっていうで結果楽しいっていう映画なんですよ。
いいじゃないですか。
そう。
え、インサジョン・ウィックの話を
以上です
え
なんかね、アクションの見本市みたいな。
ああ、でもまあやっぱアクション映画の最前線にある映画ではありますよね、うん、
監督がね、だってそもそも、うん、あのスタントマン、アクションコーディネーターの人でしょ、うん、なんか難しい名前のジョン・スタルスキーみたいな。
なんかあれですよね、セブンイレブンみたいなスタジオの名前のなんか
チームですよね。そうそうそうそう、
イレブン、
あ、なんかそんな感じ。
うーん、ちょっとすいませんね、ぼんやりしてて。
それがね、
恥ずかしいからここカットしてくださいね
カット難しくないです
そうね、
世界中いろんなとこに行っていろんなアクションをする
世界中のいろんなとこで人を殺す、キアヌ・リーブスが景気よく人を殺す。
そうなんです。でね、お寿司屋さんが出てくるんですよ、途中で。
あ、それなんか聞きましたよ。なんかカウンターの上に猫がいるんでしょ。
猫いたかな。とにかくね、このお寿司屋さんの内装がね、もう半端ないく半端なく愛おしいですよ。
ああ、そう。それはなんですか、装飾をなりわ
い
とする。
いや、多分誰が見ても日本人なら。なんかね、一つだけ言っていいですか。
はい、いいですよ。
あの、お店の壁に短冊状にメニューが書いてあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
イカ300円。
はい、
ね、たらこいくらいくらで、何、だからサーモンいくらいくら、はいはい、でイカ300円でイカ2枚あるイカ2枚出てきたよみたいな
もうイカがとにかく
イカ推しかこの店はっていう。あとちなみにあの お店といっても半お店みたいになってて、ガード下にあるんですけど、
はい、ああ、じゃあなんか
半外なんですよ。
あの
でも高級寿司屋
みたいなもうわかんないな、世界観が。
そう、世界観すごいですよ。で、これでね、ワンツーでも出てるんですけど、ウィンストンっていう、
うん、
ジョン・ウィックの友達のおじさんがいて、イアン・マクシェーンって人が演じてるんですけど、うん、この人Amazon プライムのアメリカン・ゴッズっていうドラマで、ウェンズデーっていう役で出てるんですけど、芝居はほとんどそのウェンズデーと全く一緒なんですよ
役のアプローチが一緒って
一緒別に大根なわけじゃないんですよ、
はいはい、
そういう役なんです。
なるほどね。何ならそこから持ってきたんじゃないですか。
そうかもしれないですね、うん、でゲームオブスローンズに出てるブロンっていう大好きな役の人がいるんですけど、
はい、
その人も出てます。
うん、
いい役もらってます今回。
コモンはそっか、前作で死んだ
の。そうですね。だから結構毎回いろんな人出てて、今回ハルベリーも出てるんですけど。
あ、そう、ね、
ハルベリーと
ハルベリー殺し屋しそう
キアヌ・リーブス、今回ガンアクションとか一緒に訓練してるんですけど、
でもなんかみんなちょい年寄りですね
でも超動けるんですよこの2人が。YouTube とか見てると2人のトレーニングシーンとかも出てくるんですけど、
いつも出てきますよね2人のトレーニングシーン、キアヌ・リーブスなんか
実際人殺せそうな動きっていうか、う
ん、だって実習でトレーニングします
ね。やってますやってます、
ね、
で銃撃つじゃないですか、
はい、
で残弾数とかもちゃんと、
うんうんうん、
考えられてて、ここでいくらでも撃てるってわけじゃなくて、ちゃんとリロードが入るんですけど、うん、そのリロードも結構なんていうかかっこよく、うん、見せるっていうのもこの人たちのアクションの基本
であって、そうですね、前作もそこは結構しっかりしましたよ ね。あの あの途中2の途中で、
うん、
あの地下殺してた後に、
はいはいはい、
一回地下通路使って、
はいはいはい、戻る
とき
に
銃ちゃんと計算されて銃を置いておくんですよね。ああいうところとかね、フレッシュですよね。
ただね、そのまあ日本の要素がちょっと入ってて、今回そこがやっぱ外国映画に見る日本のシーンって大体面白いじゃないですか。ああ今回もあの、外れなく面白いです。
なんでそこのリテラシーは見に行かれないんですかね、本当に。
だからもう。
いつまで経ってもそうじゃないですか。
もう50年くらい変わってないですよね。そろそろ置いてこうぜ、その日本信仰みたいな。
ね、なんか一番トップの映画でこれか、みたいな感じですもんね。
ね、現代でも全然そこがバージョンアップされないっていうか。
その交渉は何みたい
な。何を見てきた
のって、ね、本当ですよ。てか日本来たことないのか、お前らは。
そう。なんか、有名な話で、俺とか石神がいた会社、が、
はい、
まあ映画の美術とかのセットの飾り付けをする係なんですけど、
はいはい、
そもそもブラックレインっていう映画があるでしょ、
はい、
あの人誰でしたっけ、
だから、リドリー・スコットじゃない、
リドリー・スコットの、
はい、
松田優作が出てる、
そうですね、
あの映画で集まった装飾チームで作った会社がうちの会社なんですよ元ね、元うちの会社なんですけど、
はい、
今はもう辞めちゃってるんで、
はい、
でその会社の人たちが日本でセット作って撮ったんですって、で、あ、検査も出てるんですけどね、それで日本で撮りきれなかったパートをあのロスに帰ってハリウッドで日本と同じセット作ってやった、
うん、
その延長部分があって、でそれを見てうちの会社の人たちが頭抱えたシーンっていうのがあって掛け軸がかかってんですよ、
はい、
意外といい出来なんですけど、その中に掛け軸に直角って書いてあるんですよ堂々とした字でどういう掛け軸っていう、
そんな掛け軸はない、
ね、何を見たんだお前たちっていうのが結構あのうちの会社の定番笑い話
いい
っ
すねいい話だな、
そう、今若い子知らないかもしれない、ね、
そう、それ映画に出てくるんですか、
出てくるらしいですよ、俺もそれその話聞いた後あのブラックレイン見直してないんで映ってないのかもしれないですけどね。
そういうもんですかね。今でもそのレベルです
ね。ね、変わってないですからね、
うん。
全然。恐ろしいことに。
僕が最近見たいから話します。
お願いしていいですか。
うん。僕最近ね、
うん、
なんか日本でまだ公開されてない映画たくさん見てて。
うん、はいはいはい。
一本が、
うん、
下北沢映画祭っていう映画祭で、
うんうんうん、
プレミア上映だったんですけど、
うん、
今泉力也監督っ
てい
う愛がなんだ、
はいはいはい、
今年で言うと愛がなんだと愛のクライネナハトムジ、
あ、それもなんか話題になってますね、
そうで来年の1月は2週連続で新作が公開されるんですけど、メロンっていう作品とヒズっていう作品が公開されるんですけど、
はい、
その人のまたそれとはまた別の作品です
ごい
街の上でっていう、
うん、
下北沢の街を使って映画を作ってくださいっていうオファーで、
うんうんうん、
撮られた映画で、
うんうん、
もう前編なのか、まあ、ほぼほぼ下北沢オールロケで撮られた映画なんですけど、
あんなとこロケしにくいだろうにね、
車も入ってきにくいし、めちゃめちゃ面白かったんです
よ
ね、まあ、あの大橋ひろゆきさんっていう、
うん、
あの漫画家さんが共同脚本で入ってて、
うん、
まあすごく日常の話なんですよ、
うん、
で、あの一番何が近いかっていうと、
うん、
劇中でもちらっとパンフレットが映るんですけど、
うん、
パターソンが近いと思うんですよね、
ジム・ジャームッシュの
繰り返しの生活の中のちょっと特別な瞬間みたいな、
はいはいはい、いいですね、
でなんかそのでもその自分がこういう生活をしてる中で、
うん、
本人にとってはちょっと劇的なことじゃないですか、
うんうんうん、
で主人公は古着屋の店員をやってるんですけど、
はいはいはい、
でなんかそれで下北沢 の, そのいろんな、ま、街の人たちと交流するところが描かれてて、
うん、
で中盤でなんかその古着屋さんにいつも来てるお客さんで、
うん、
映画を勉強してる大学生の子がいて、
うんう
ん、なんか私の映画に出てくれませんかってオファーされて出ることになるっていうのが、
うん、
まあなんかその筋書きとしてはあるんですけど、
はいはいはい、
なんかそれはすごくなんかこう普通の生活の中であるちょっとした劇的な出来事みたいなの、
はいはいはい、
なんかそのスケール感とかすごく良かったし、
うん、
まあ、下北沢っていう街がどういうところなのかもすごいね見えるんですよね、行ったことない人でも
なるほど、
なんか多分みんなが持ってる下北のイメージみたいなのもすごくなんか感じれて、
は
いはいはい、でそれを下北沢で見て外出るとすごくなんかこう 主人公が、ま、街にいるんじゃないかっていうか登場人物たちが感じられるような映画で、
うん、
なんかまだ全然一般公開決まってないですけど、まあ、これから多分公開に向けて動くらしいから、
もう一回タイトルいい
ですか？街の上で、
街の上でか。その前の2つは
今年公開されたやつが愛がなんだと、うん、アイネクライネのハトムジーク、
その後2つぐらいやっぱいます
は、来年の1月に公開されるのが2本あって、
うん、
メローっていう作品と、ね、
うん、
あとヒズっていう作品ですね。
すごいな、要注目ですね。
いやすごいですよ、あの人本当に仕事量半端じゃないですね。しかも全部面白いですからね、
うん、
僕はすごい好きな監督なんですけど、本当に街の上でも、
うん、
なんかその日本の、
うん、
まあ、自主映画のなんかそのドラマチックじゃないことが描ける、
うんうんうんうん、
まあ、日本のせ日本人の生活とかその人の営みみたいなのが描ける作品としてはすごく、うんうん、僕はすごいこういう映画も好きなんで、あとなんかそのオフビートコメディの感じとか、
うんうんうん、
あの笑える映画だし面白いですね、
今泉監督すごい顔してますね。
今調べすごいね。僕ね、今泉力也って名前がこんなに似合わない見た目の人はいない
じゃないか。力也じゃないですね、この人は絶対。
力也感が全然ないんですよ。
38歳ですって、今。81年生まれ。
そう、ものすごいでも多作な人ですね。やっぱすごく本がね、いいっす。
うん、
この人は会話書くのがめちゃめちゃうまい。
愛がなんだも相当いいみたいですね。
いや、大評判でしたね。あれは本当に、商業デビュー作なんですけど、あ、違うわ、すみません、2作目ですね。商業としては2作目ですけど、まあなんかバチンと当たりましたね。でもなんか作家性は全然なんかそのままで、
うん、
でも最高傑作って感じかな。僕も愛がなんだが一番好きだし、まず今泉監督作品でどれがいいかって言われたら愛がなんだかなって気はしますね。
あのタイトルを手書きで書いてあるポスターすごい見たくなる率高いんですよ。
まあ愛がなんだ見てダメだったら他の作品もダメだろう、う
ん、見たいなと思って
るんで、結構作家性強いんで、
うん、
全部いいか全部悪いかだなって気がしますね、
うん、俺にとってのあれに近いのかな、なんだっけ、東出くんが出てた、
浜口龍介、
あ、そうそうそうそう、
あれですよね、寝ても覚めても
寝ても覚めてもがちょっと厳しかったんで俺にとって。
ああ、でもね、今泉さんの方がより強いっすね、作家性というか、うん、モチーフも近いし、
うん、
でもなんかその同じテーマでも違う内容になるのは、
うん、
なんかそれが普遍的だからかなって思うんですけどね、
うん、
恋愛って言っても十人十色だしみたいな話じゃないですか、
うんうん
うん、だからそのぐらいなんかその類型的じゃないものが描ける人ですね、うんうんうん、あと最近見たのだと、僕は今日10月14日で、
はい、
昨日オールナイトに行ってて、
うんうん、
池袋新聞芸座のルーキーオールナイトっていう新鋭の監督の作品をオールナイトで描ける、
うんうん、
グッチーズフリースクールっていう、
出た、グッチー、違う、ね、違う、グッチー
違います。グッチーズフリースクールっていう日本で未公開の映画を、
うん、
上映したり配給したりするって活動をしている、
うんうん、
団体というか、
うんうん、
クルーのが、企画したやつで、もともとは南会館、京都南会館っていう京都の映画館がリニューアルオープンするときに特集組んだやつの中から4作品今回オールナイトで描けるってやつやってて、うんうん、タイトルだけ言うとキングジャックっていう作品と、
うん、
オールディスパニックっていう作品と、
うん、
クリシャっていう作品と、
うん、
ガールアスリープっていう4作かかったんですけど、どれも全部面白くて、
うん、監督はみんな新人さんってこと？
新人ですね、うん、クリシャだけ、2作目の It Comes at Night っていう、これ A24 の作品で、うん、去年公開されたんですけど、がもうあの作られてて公開されてるんですけど、
うん、
他の人たちはまだその1本しかないっていう感じで、現状ねちょっと見れる機会がないんで、
うんうんうん、
なんかなんとか全部良かったし、
うん、
まあグッチーズがねすごい、うん、そもそもグッチーズが描ける映画の信頼感が僕はすごいあって、でしかも見る機会もないから、
うんうん、
それですごい足を運んでますね。グッチーズが過去に紹介した作品だと、
うん、
イットフォローズの監督の前作にあたるアメリカンスリーポー
カー、あれもなんかずっとね見れなくてね。
そう、まあそもそもはグッチーズが紹介して上映してたし、うん、ものだし、
はいはい、
キングコング撮ったジョーダン・ボート・ロバーツの、うん、
サマー、
そうキング
ス・キングス・サマー、
キングス・オブ・サマー、
あれ未だに見れないんだけど、
あれね一回アマゾンで上映、配信されてましたよね。それで今切れちゃったんですよ、ね、でもソフトは出てるから。
あ、本当ですか、
はい、
見れるんだ。
あれもすごい面白いし、
うん、
そうですね、なんかそのやっぱ先見の明というか、
うん、
なんか描ける作品全部高水準なんで、
うんうん、今日話したエースグレードもそうだけど、そういう今時の若者たち描いた映画特集とかもやってみたいですよね、
うん、そうで、なんか今回描けたやつは結構全、
うん、
全部クリシャー、まあ、クリシャーおばあちゃんの話なんですけど、うん、あのキングジャックもオールディスパニックはドキュメンタリーなんですけど、うん、それもティーンの女の子たちを3年ぐらいずっとかけてたドキュメンタリーだし、うん、カラースリープも、キングジャックも全部ティーンのなんかこの話だから、
うんうんうん、
なんかすごく連続性もあって面白かったですね。
もうジャンル映画と言ってもいいぐらいですね、ティーン映画って、
うん、まあでも最近やっぱり新しい人たちにとって映画の敷居が低くなってる感じがあって、まあ、本当に手軽に映画を作れるんだろうなって思うし、キングジャックは主人公が、主人公を演じているのがチャーリー・プラマーっていう、
うん、
あの最近だと荒野にてっていう主人公やってた子で、
はいはいはいはい、
このキングジャックだけは結構その画面に知ってる人が出てくる感じなんですけど、
うんうん、他は新人さん、
うん、まあ、やっぱ知らない人を見る面白さも強いし、うん、そういう色がついてない人が演じる役っていうのはね、うんうんうん、面白いですからね。
なるほど。
まあだから作品の紹介したいっていうよりは、うん、グッチーズを知っておくと結構面白い映画見れると思うんで、うんうん、あの定点観測的に見ていくといいと思いますよ。
そういう見方ができるといいんだけど、
グッチーズはね面白いです、本当に、うん、おすすめしておきたい。
グッチーズっていうのはその映画の配給する会社っていう
こと、うん、今は配給もやってますね、うん、元々は、うん、上映券を買ってきて上映イベントをやったりとかしてる、うんうん、まあ最初は本当に紹介するだけだったらしいんですけど、うん、ブログとかで、
はい
はい、こういう映画がありますって言って、うんうん、あらすじと内容紹介とかをしてたのがなんか上映してみようかって言って、うんうん、上映券買ってきて、まあ
その
1回とか2回とか
でグッチーズで紹介する映画見たいなと思った人はそのホームページとかでグッチーズ検索してでこんなイベントやってますみたいなのを見て見に行くとか、そういう感じがいい、うん、
ツイッターとかが早いと思いますね、うん、グッチーズ多分あのグッチーズはね2人で活動してて、
グッチーってどういう
グッチーズフリースクール、
表記の仕方は普通にカタカナで、
アルファベットだったかな、うん、あでもカタカナで検索したの出ると思いますね、うん、出ます
かね、
うん、ぜひ検索してみてほしい。古谷さんっていう人と関澤さんっていう人が2人でやってるのかな、うんうんうん、と思います。俺すごい今間違えたこと言ってたらすごい申し訳ないな。ちょっとでも各々グッチーズで調べてくれたら確実です、はい、あの配給作品だと、
うん、
僕がすごい好きなのはやべえすごい忘れた。
調べて調べて。
でもそれこそエースグレードにね、
うん、
近い作品なんですけど、タイニーファニチャーっていう、
うん、
これはね、ブルックリンのちょっとお金持ちの家に生まれた女の子の話なんですけど、うん、でなんか大学卒業してモラトリアムでどうしようって言ってると時期の話です、
うん
でもねもうすごいエースグレードっぽいな、すごいいいんですよ、そのモラトリアムのその向き合い方とかのね、
うん、
結構あのそのエースグレードっぽいその自己承認の話とか、身も蓋もない感じとかね、すごいいいんで、
あのあいつなんだっけ、ミッドナインティーズっていうやっぱり男の子のスケボー少年の自己承認の映画でしたっけ、あいつがあのデブちゃんが監督してるんですよね、初監督、あのなんだっけマネーボールでほら、
あジョナヒルです
、ジョナヒル、ジョナヒル初監督
作、 A24 で、ね、
そうですよね、
今 日本だとね公開待機作ですね、
うん、
全然まだ決まってないけど僕もすごい楽しみにしますね、
うんうん、見たいなと。
いやあれ見たいですね、うん、僕もすごい楽しみにしてます。結構クッチーズの上映された作品だと一般公開作あんまないんですけど、
うん、
でもどれも面白くて、
うん、
タナーホールっていう、
あ、なんか聞いたことあるな、
あのキャプテンマーベルの、
うん、
主演の
あの人の名前なんか、あ、え、ルームの人ですよね。
そう、
アリソン、アリソンピル、
え、ブリーラーソン
です、ね、あ、ブリーラーソンでした
ブリーラーソンとか、ルニーマーラとかがありますね、
はいはい
はい、結構の初期の方の作品、キャリアの最初の頃の作品ですね、
うん、
まだブリーラーソンがギャルとかやってる時の作品ですね、
うんうんうん、
とかまあもちろん今回その南海館でかかってたやつ、うんうんうん、今回見た4作もどれも面白かったし、まあ、なんか先見の明マウンティング撮れるんで、
なるほど、
グッチーズの作品
そんなもん撮らんでよろしいよ
俺知ってるからって
言
って、
はい、
それはお前が知ってるんじゃなくてグッチーズが書いてるんだぞ
あの町田さんいるじゃないですか、あのなんとかまどかさん、長谷川町蔵さんだ、
はい、山崎まど、
そう、山崎まどかさん、この2人もなんかいろいろそういうティーンムービーのなんかいろいろやって
ますね。でも山崎さんはそれこそグッチーズのトークショーとか結構ね、は
い
は
い、なんか見たこと
ある。そう、歌丸も言ってましたよ、その先見の明マウンティング撮れるって
撮りましょうじゃん。
面白いっすよ本当に、
うん、
どれも面白いんでおすすめです。
はい、なとこかな、
なとこでしょうか。
はい、
これが僕のね東京国際画祭での回り順です、
はい、すげえ。
これ作っておかないとねあの EX シアターが入ってくるとちょっと遠いんで、
これ今何の話してるかちょっと言ってください。
今ね僕の東京国際映画祭の
回り順
スケジュールの話です
、
まあ、毎年すごいいっぱい行ってるんですけどね、今年は21作見る予定ですね。
すごいな、
1週間で。でも去年も多分同じぐらいでした。
今年だから10ヶ月ぐらいかけて俺が見た今年の映画をもうその時点で上回ります
ね。いやまあ数じゃないですから数じゃないですからね。
このアトランティスってさ、ウルグアイの映画じゃないですか。なんか
ああでもこれコンペだから、
ああ、ま、なんか町山さんがトロント映画祭で見たって言って、すごいへんてこな映画だったって言ってた。
トライブっていう、うん、あの手話 の、
はい、
あの人たちを描いた映画の撮影監督の人がこの映画の監督なんですよ。コンペティションの中だと結構注目作かなっていう。
こういうのも見たいけどな。
東京国際映画祭は、うん、まあ個人的にはいろんなとこ行ってるわけじゃないですけど、
うんうん、
あの国際映画祭らしい空気が感じられるっていう意味では日本では結構、
う
ん、
そうですよね、
うん、その僕は結構国際映画祭憧れが強い人なんで、
うんうんうん、
カンヌ行きたいとかトロント行きたいとか
行ってみたいですよね。まあ、でもあれってあの一般の人入れないでしょ。
ああでも多分ものによると思います
よ、
はい、今年は東京国際映画祭は審査員がちゃんついですね。で僕が見るアースクエイクバードっていう特別招待の作品では、うんうん、アレシア・ビキャンデルが来ます、
ね、うん、すごい見て。
で今年一応目玉になってるのは、うん、アイリッシュマンっていうスコセッシの新作、
はいはい、ネットフリックスでやる、
はい、ネットフリックス配給のやつと、うん、あと、マリッチストーリーっていうノア・バームバックっていう、
はいはいはい、
あのフランシス・ハーとかヤング・アダルト・ニューヨークとか
イカとクジラとかの人
です、ね、の人の新作ですね、
この
2本はネットフリックスが配給なんで、
うんうん、
おそらく日本の劇場公開のその劇場鑑賞の機会っていうのは、うんうんうん、まあ映画祭を逃すとないんじゃないかっていう、だからまあもうチケット売っちゃったんで、あのもう売り切れてると思うんですけど、今回の注目作かな、
うん、
まあ去年の目玉がローマだったんで、
う
ん、まあ、同じ位置づけですよね、
はいはい、
ローマは映画祭とかで結果を出したの で、
ね、
劇場で公開されるならなんか運びになりましたけど、
多分どんどん増えるんじゃないですか、そういうサブスクリプション、
うん、
映画が世の中席巻し始めるんじゃないかな、
うん、まあ劇場で見たいですよね、うん、映画はね。
このニール・ジョーダン監督、さっき話ちょっと出たけど、イザベル・ユペールとクロエ・グレース・モレッツダブル主演、
あ、グレタですか、
うん、
それもすぐ一般公開されますよ、 確か11月の頭とか、てかなんなら今もしかしたら公開されてるかもしれない、
うん、モレツって最近見てない気がする。
僕サスペリアで見ました。
ああ、そっか、出てんだ。
はい、すごいひどい目に遭いますけど。
でしょうね。さっきのアトランティスってウクライナの映画だ。
あ、
ウルグアイじゃなくて。
はいはいはい、うん、
なんか脅威のワンシーンワンショット。ディストピア移植作。
まあ僕は東京国際映画祭の作品の選び方としては、
はい、
コンペ部門と、
うん、
あとワールドフォーカスっていう部門を中心に映画を撮るようにしていて、これは僕は東京国際映画祭の作品の選び方は全面的にロンペさんっていう、
うん、
その僕の映画鑑賞の師匠みたいな人がいるんですけど、うんうんうん、その人に叩き込まれたスタイルなんですけど、
スタイル。
なんでかっていうと、
うん、
コンペティション部門っていうのは、
うん、
まあその名の通り、あのその映画祭 の、 あのグランプリを決めるための部門で、
はいはい、
ワールドプレミアとか、
はいはいはい、
そのまあ、もしくはアジアンプレミアとか、ここで初めてお披露目な作品が多いんですよね、
うんうんうん、
でワールドフォーカスっていうのは他に世界の映画祭とかでかかった映画を持ってくる部門で、
うんうん、
まあこっちも先物買いのニュアンスが強い、
はいはいはい、
もちろん映画祭で結果出してる映画だからある程度質が保証されてるっていう意味ではコンピよりも僕は信頼してる部門なんですけど、
うんうん、
でその 2部門になんでいっぱい見たいかっていうと、
うん、
劇場、日本で劇場公開されなかったり、
うん、
なんならソフト化もされないっていう映画が、
うんうん、
この2部門は特に多いんですよね。で、そういうふ
う
になんかそのここで見逃したらもう見れないっていう作品を見るために、
うんうん、
この部門を注目してますね、僕は。
なるほど。
で、コンペの、あの選定の中で、
うん、
今は矢田部さんっていう人がそのプログラミングディレクターをやってるんですけど、うんうんうん、そのコンペを選ぶ中でアジア、クロスカットアジアとかアジアの未来っていう部門に振り分けたりするらしいんで、
うん、
その意味でクロスカットアジアとかアジアの未来の部門も同時に僕はチェックしてます。
なるほど、
うん、
そういう選び方なんだ。
そうです
ね、見る映画の、
まあもちろんあのその例えば、
うん、
ゲストが来てトークショーがついてるからっていう風に、
うんうん、
例えば今回ヒックとドラゴンが特別招待でかかるんですけど、
うんうん、
ヒックとドラゴン1の、
うん、
上映には監督が来るんですよ、うん、とかもしくは今回アースクエイクバードっていう、これはまだ日本の公開は決まってないですけど、
うん、
おそらく公開はあるんじゃないかと僕は思っていて、
うんうん、
まあ、なんでかっていうと日本が舞台の話だし、
うんうん、
小林直樹ってエグザイルの人とかも出てたりするんで、
はいはい
は
い、
まあ日本で公開する機会があるからやるんじゃないかなと思ってるんですけど、でも今回それ この作品の上映にはアリシア・ビキャンデルとかがゲストで来るから、
うん、それに出てるライリー・キーヨってなんか聞いたことあるな。
ああ
何に出てる、
誰でしたっけ。
なんか出て、多分ドラマに出てるんじゃないかな、なんか聞いたことあるぞ、う
ん、そういう風になんかそのゲストが来るから映画祭で見るっていうのも見方としてあるし、まあ、もしくは僕今回時間が空いてるからジョジョラビット見るんですけど、
はいはい、書いてあります。
来年1月公開なんですけど、
うん、
まあ、そういう風に一足早く映画祭の雰囲気の中で新作を見るっていうのも全然ありだと思うし、なんかそういう楽しみ方もできますね。
素晴らしいな。
まあなんか人それぞれいろんなあの映画が見れるんで、
うんうん、なんかだからそういう見方もできるし、こういうウルトラ Q、 昔のウルトラマンの、
うん、
ウルトラマンじゃないな、これウルトラ Q だからあれだ、怪獣出てくるやつか、
うん、でも今年は確かその毎年あの東京国際映画祭ではあの特集として俳優の方とか監督の人とかでなんか一個こう特集が組まれるんですけど、
今年は大林
ノンフィコ監督です
ね。
新作も見れるし、
偉人たちとの夏を
何作かね、劇場で、あの
寂しん坊もやるんだ、劇
場で見れるんで、結構渋いラインナップですよ
ね。そうですね、
うん、こういう転校生とかいるわけじゃないですからね。
そうですね、
うん、でもこの空の花とか見れますよ確か。
そうですね、書いてある、
うん、
その日本に入ってくる時点で結構どんな映画でもある程度こう選別されたもの、まあ、うん、この国際映画祭に来るものももちろんそうでしょうけど、世界で知らないだけでこういうなんか例えばフィリピンの映画とか、
うん、
ウクライナの映画とかがちゃんとあるんだなっていうのを知るだけでもなんか、
うん、もちろん
世界は、
ね、その 多分国際映画祭の意義として、うん、そういう商業に乗らないものを描けるっていう部分も多分引き受けてはいると思うんで、映画祭ならではの作品のトーンみたいなのは、
うんうん、
まあなんとなく感じることができる、うんうん、なんかその毎年参加していると感じますね、
うん、
なんか その日本で見たことない地、日本の一般公開作品だとなかなか見ない地域の映画とか、
うんうん、
映画祭だと見れるんで、
このアメリカ議会図書館映画コレクションの中のこのクールワールドって映画、俺ずっと見たかったやつなんですよね。この63年のクールワールドって、あのシャーリー・クラークって人が、女の人が監督してるんですけど、普通にニューヨークの、普通のストリートに生きてる人とかのを実写的に、実写ってなんだ、ドキュメンタリー的に捉えた映画で、同じタイトルでクールワールドっていうアニメーションもあるんですよ。普通に検索するとそっちばっかり出てくるんですけど、これずっと見たかったんだけど、まさかここで今やるのを目にするとはこれ見に行こうかない
やぜひぜひ。
ソフト化されないんだよね、どうしても。
まあ、大体コンペ部門とかは6割ぐらいは日本でその後かかんない
ですね、うん、そうですよね。
評判になったりとか、うん、まあなんならグランプリ取ってもかかんなかったりする可能性もあるんで、うん、今年映画館でかかったやつだと、アマンダと僕が去年の東京国際映画祭のコンペのグランプリですね。あと毎年日本映画が2作ぐらいコンペには出てて、今年はあの十四の夜っていう、
うん、
映画撮った、
うん、
監督の新作と、
うん、
あと手塚治虫のバルボラの映画化のやつがコンペ部門ですね、
はいはいはい。このヒックとドラゴンなんかもね、3がずっと劇場にかからなくて、
うん、
日本に来なくて、
あ、3は新作です。今年の年末にかかるやつですね、
はいはい、
だから2が、
あ、そっかそっか、
うん、
初お披露目、劇場公開、
多分今回劇場環境で見れるのだと相当貴重な機会なんじゃないかなって、ね、僕は今回はヒックとドラゴンの1と2は見ますね、
うん、
3は年末に公開されるので その時でいいかなと思ってるんですけど、
知ってる人でものすごくこれを喜んでる人がいることを私は知っている面白そうだな。
そう、まあなんかその面白そうだなっていう感じで足を運んで、
う
ん、
そうですね、
うん、見るといいと思いますけど、
僕もあのこの1週間でこんだけの本数やるんだ。でもこのさっきのクールワールドが、まあ、この中のどこに存在してるかが全くわからない
僕もね、今なんか言われて
小さい字が読めない、
分からなかったんですよ。
そこを見ればわかる。
うん、あ、でもこれ多分国立映画アーカイブでこの期間中ずっとやってます
よ。なるほど、
うん、
見てみようかな。
10月31日から、
うん、
11月10日までだから、国立映画アーカイブのホームページ調べたら、うんうん、多分見れると思います。
なるほど。
そう、面白いですよ、ティフは。
映画の世界はね、
僕1週間ずっと六本木いるんで。
いいですね、
声かけてください。
う、ね、会う人もいるかもしれないですね。
あ、ケンさんですか。
ちょっとドキッとする
な。わかるのかな。わかんないだろうな。
そうそう、こんな感じですかね。
はい
はい、ありがとうございます。なんか話したいことあります？こっちは
何？話したいこと。これは僕のスケジュールです。
あ、普通の、
はい、
本平さんも見ました。すんげー見るな、それにしても。
それつけないとね、見逃すんですよ。
すんごいな。
僕手帳持たない人なんで、
あ、
手帳もどうせカレンダーのページしか使わないから。
この間チャップリンのモダンタイム見たんだよな。
それジョーカー見たからですか？
そうです、そうです。チャップリンなんか最近見るようにしてて、
はい、
でモダンタイムス見てなかったんでこの間見たんだけど。
全部サイレントですか？
いや、そんなことないですよ。あの音楽も入るし、で後期の作品はちゃんとセリフもあります。
あ、そうなん
だ、うん、 モダンタイムスも面白かった、
うん、
あの前独裁者見たんだけどすごい面白くて、
モダンタイムスも結構ダークな話なんですよね。そのダークっていうか、
でも見た感じダークには見えないですね。やっぱり完全にコメディとして撮ってるから、ダーク感は全然ない。よく考えたらダークだね。
なるほど。じゃあブラックコメディっていうか、まあなんかちょっと社会風刺的な感じ。
そうですね。考えたらみたいな。うん、描き方としては全然普通にコメディとして撮って
る。まあ、チャップリンですもん、
ね。うん。
でもちょうど今ね、午前10時で、
うん、何やってました。
あの時計仕掛けのオレンジやってる。
ああ、なるほどね。
スティング見たんです
よ、書いてありましたね、うん、なんかこの間ツイッターで誰かがそのオチを知ってみるとどれぐらいその人の感想が悪くなるのかの実験として、スティングのオチを知らせずに見せたらどうなるんだろうっていう、それの実験台になる人を募集しててなんかいいですよ別にバレてもっていう人が現れて見せたのかどうか知らないですけど
そんなスティングのオチってまあでもどうだろうな。
そうなんですかね。
まあ確かに、うん、まあでもなんかああいうのって逆算で作られてるもんだから、うんうん、こっち見て分かったら別の見方ができそうな気がしますけどね。なんかあここでもこういうことがなんか示唆されてるんだな、もうすでに。
でもやっぱり最初の初見はやっぱ知らずに見て、
まあね、2
回目見るときにそういう見方っていうか、
純粋にびっくりしますからね、
うん、ロイヒルですよね、あの俺たちに明日はないの人ですよね。明日に向かって打てる人、いつもその2本がねごちゃごちゃタイトルが似てるから、
あれでしたよ、
ジョージ・ロイ・ヒルですね。
あ、そう、ジョージ・ロイ・ヒルです、ロバート・レッド・フォード、
うん、
そう、僕はなんか結構半分くらいは旧作見てる気がするな、劇場でも。
うん、今見たらそんな感じでしたね、うん、ドツイタルネンとか、
ドツイタルネン見ます、今度
来週、
あのスバルザがなくなっちゃうんですよ、
はい、うん、
もう20日で閉館なんで、うん、それのなんかラストの特集というか興行で坂本淳二の特集をやるらしいですね、
うん、
で本当は多分東京国際画祭に合わせてやりたかったらしいんですけど、うん、で去年の時点からそういう話だったらしいんですけど、なんか東京国際画祭の開催を待たずに閉館になっちゃうから、
うん、
前倒しで特集だけかけてもらうらしいです、
なるほどね、
大林さんの新作とかやるのも多分スバルザと、あの、あ、違う、ティフじゃないですね、あれはあのスバルザのはあのフィルメックスが毎年会場で使ってて、
うんうんうん、
フィルメックスとゆかりが深い坂本淳二監督の特集っていうんで、フィルメックスの開催の先、なんか先倒しというか、
うんうん、前倒しにして、
そう、ひも付けて特集をやるらしいです、うんうん、だからドツイタルネンだけじゃなくて結構いろんな新作、新しいやつから古いやつまで結構いっぱいあるらしいですね、うん、神風タクシーとかもやるんじゃない
か、うん、神風タクシーもだから今でも DVD あるか、一時 VHS しかなくてそれで見てたんだけ
ど、まあだから僕もこれがラストスバルザかな、
うん、神風タクシーもジョーカーみたいな話なんだ
それ逆なんじゃないですか、
狂い咲きサンダーロードとかね、だからあの虐げられた人が社会に対して復讐するっていうのは、うん、もう無数にあるんですね、それが映画の力みたいなところもあるからな、ルサンチマン映画っていうか、うん、
まあ金持ちじゃないですからね、その主人公になる人
は、普通のね、
持たさる者の方が主人公になり うん、なりやすいですからね、
確かによし、じゃあそんな感じで本当に終わりましょうかね、
はい、終わりましょう、はい、
じゃあここまでお送りしたのは石山と
ケンスでした。
はい。